根源はバラバかキリストか。キリストの十字架はバラバをのつくべき十字架だったというところです。わかんないね。何ですかね。まあもうちょっと待ってください。すいません、もうちょっと待って。はい、あ、大丈夫?OK? マタイはローマの国家権力の前で裁かれるイエス様を非常に詳しく記しています。ピラトによる裁判は実は2回あったんですね。まあ、裁判というイエス様がピラトのもとに連れて行かれたのは、一番最初ピラトのところに行って、そしてカヤパだとかっていう人のところに行って、そしてまたピラトのところに連れてこられる。ピラトの前にはイエス様は一晩のうちに2度立っています。でその二度のピラトのによって、裁かれている、その裁きを一回にまとめているのがマタイです。ですから非常に詳しくなっています。でこの時の裁判官は今言ったようにポンティオ・ピラトという名の人です。そして11節を見ますと総督というふうにも言われています。でこのなぜ総督というふうに言われているかと言いますと、ローマの属国ユダヤ地方はローマ帝国のスリアの、まあ、隣なんですが、スリアというスリア領と言われるところの総督が直接治めていた。いろんな事情があったんですね。ですからピラトはスリア領とそのユダヤと両方を治めていた、総督として。ですから普段はピラトはスリアの方にいるわけです。ところがお祭りだとかいろんな行事がありますと、そのお祭りだとか行事を平穏無事にちゃんと執り行うためにわざわざ出てくるんです。そして兵隊を使ってそのお祭りがに何の問題もなく執り行われるようにという、そういう働き。だからこの時はちょうど杉越の祭りだったので、スリアからピラトはこのユダヤ地方に来ていたわけです。ですからピラトの前でその裁判を受けることになります。でこのピラトは、10年間ほど、ユダヤ地方の総督として、支配していたようであります。でこれらのこのスリア総督というのは、そういう意味でさっきいつも言いますけれども、このスリア地方の近いカイザリアというところですか、日本に駐屯しているのが常であります。実は総督ピラトはだけれども非常にこれは乱暴者だったようです。ルカによる福音書の13章を見ますとですね、こんな風にピラトのことを言っております。13章の1節で、ピラトがガリラヤ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の血に混ぜたとあります。ですからかなり、残虐な行為をしていたようであります。でこれはほんの一例に過ぎないようです。またこのピラトはですね、ユダヤ人たちが非常に嫌っている偶 像をエルサレムに持ち込んだということです。偶像といってもピラトはカイザルの肖像のついた軍旗をエルサレムに建てようとしたわけです。そうするとユダヤ人たちは非常にこれに反発をします。で争いが起こる。でさらに今度はこのユダヤのこの律法を廃止しようとすることさえもしたようであります。そしてまたこの神殿に捧げられた献金でエルサレムの、まあ、水道工事というか水道を作ろうとしました。神殿に捧げられた献金は神殿のためにや祭司のために使われるものを町のねその水道とか上下水道、まあ、今でいう水道とは違いますがその工事のために使おうとします。そして非常に大勢のユダヤ人を虐殺したそうです。そこの対立で。そしてまた別に謀反というのは反逆を企てていないのにもかかわらずサマリア市民をこの残虐な形で殺したという事件もあったようです。ですからピラトという人物はかなり暴君と言ったらいいでしょうか、残虐な人物、総督だったようです。しかしピラトの奥さんはですね、実は面白いんですが、19節を見ますと、このようにあります。またピラトが裁判の席についていたとき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。昨夜私は夢であの人のことを追って苦しい目に遭いましたからと言っています。こういうふうに言ったそのピラトの奥さんはクラウデ、あのプロクラというふうに言いまして、この言葉の意味は神を敬う女という意味なんだそうです。すなわちどうもピラトの奥さんはユダヤ教に改宗した女性ではないかと言われています。でこのようにこうピラトにはどうもこうよくわからない、ピラトという人物は総督だったように思われます。そんな中で実はマタイはですね、ピラトはそのかなり残虐な暴君でもあったようですけれども、マタイは非常にこのピラトがイエス様に好意的、イエス様のことをよく思っている、そういう総督でもあったようです。でこれは別にあのマタイだけではなくて、マルコもルカもヨハネも同じです。イエス様に対してこの時は非常に好意的にイエス様をこうかばおうとしている、そんな姿を見ます。少なくともイエスを殺そうとするサンヘドリンよりもはるかに物分かりの良い総督と映ります。でピラトはそのようなピラトですが、イエス様を取り調べていまして、13節14節を見ますとありますが、イエス様がその批判する批判に対して責める人たちに対して特に何もお答えにならなかったとあります。イエス様をこの訴える者が激しくイエス様を訴えたとしても、イエス様は何も言われなかったので、どうもピラトはイライラしていたようでありますね。歯がゆくなりまして、イエス様になぜ弁護しないんだ、言い訳しないんだというふうに、ピラトはイエスに、進めます。13節、あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですかと言っております。 もっと自分を弁明しなさいよ。こう進めるくらいであります。ですからピラトはとてもイエス様に対してこの好意的ですし、良い心象を持っていたようです。そしてむしろ良い印象という以上に、イエス様は確かにこのローマでの法律で裁かれるような罪を行っていないというふうにどうも認めていたようですね。ですからピラトは何とかイエス様を助けようと思ったようです。そこで17節です。一つの方法を考えます。それで彼らが集まった時、ピラトが言った、あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか、というふうにこう何とかイエスを助けるために、杉越の祭りの恩者、特赦って言ったんですか、特別にその杉越の祭りという大きなイスラエルのこのユダヤ人たちの行事の時には、特別に一人の人を助ける、許すという特別な恩赦があったようです。その特別な恩赦の習慣を使って、多数の囚人の中からイエス様を選び出したわけです。で、なぜならば18節で、なぜそこまでピラトをしたかと言いますと、18節にその理由がありますね。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。イエス様を十字架につけろと言ったのは妬みからだ。イエス様があまりにも人気が高いので、そこで妬んでイエス様を亡き者にしよう、殺そうと思っていたんだということを知っていたわけです。だからこれは悪いことをしたのではないので助けようと思った。そして19節、それでもこのそれに、まあそれでもそれに加えて、ピラトの奥さんが、あの正しい人には関わり合わないでください、昨夜私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから、どんな夢だったのか分かりませんけれども、イエス様を捕まえて、そして十字架につける、殺すということについてどうも苦しんだようであります。そういう夢を見たというんです。それともう一つ、ピラトがイエス様は正しいと認めていた理由の中にはもう一つありますね。ピラトがこのそれでも十字架につけろと言ったもので、この24節です。ピラトはそういう声に対して、何をしたかというと、群衆の目の前で水を取り寄せて手を洗ったってことです。もうこの人、この裁判については私は責任持てません、私には関係ないことですというふうな印ですね。そういう態度を証明するための水で、手を水で洗うということをしたわけです。これはまさにピラトがイエス様には罪がないということを理解していた証拠になりますね。で、そこで見ていきたいんですが、このピラトの妻が見たこの夢なんですが、この夢っていうのはマタイによる福音書を見ますとですね、どうもこの夢っていうのは神様の啓示、神様の特別なメッセージがある、それを夢で神様は伝えているということがマタイの中にはあります。つまりイエス様がお生まれになる時もそうでしたね。ヨセフはこのマリアが身ごもった時、マタイによる福音書を見ますけれども、この マリアが聖霊によって身ごもになった時に、このヨセフは非常にこう悩んでいます。そうすると一章の20節で、 神様は御使いを送りまして、そして夢にヨセフの夢に現れて言っています。20節でね、ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです、うんぬんと言って、夢を持って神様はメッセージをする。それが実はマタイの特徴でもあります。ですから夢っていうのはただ単なる夢ではなくて、マタイが言ってるのは神様のそこにメッセージがあるということは、戻りますが、ピラトの奥さんが見た夢っていうのは単なる悪夢っていうのではなくて、明らかに神様がピラトの奥さんに特別なメッセージをしたんだろうというふうに想像されます。それはイエスが無罪なんだよ、イエスに関わってはいけないよというような夢だったのかもしれませんね。ですから奥さんはピラトに言うわ、夫ピラトに言うわけです。あの人のことで苦しい目にあったから関わり合わないでください、イエスという人の裁判をするようなことにならないように、死刑にするようなことにならないようにという、そのようなメッセージを送ったわけであります。明らかにこれはイエスが無実であるということを訴える大きな確信、ピラトが確信する大きな一つの理由だっただろうと思います。神様はやはりイエス様をいろんな形で守っておられたんですね。イエスは裁かれるような十字架の刑につけられるような罪は何もしていないんだという、まさに神様からのメッセージでもあったわけですよね。そしてもう一つこの特徴としてあります、イエス様が無罪だということを証明していることの中に、先ほど言いました24節のピラトがこの手を洗ったということであります。でこのユダヤ人たちの中でこの手を洗うというこの習慣なんですが、これは新明記の中にあることなんですが、これは野原でこうある人の死体がこう発見された場合に、その近くの町に犯人がいるんじゃないかというふうに疑われるわけであります。その時にその町の人たちは自分の身に覚えがないことを証明するために手を洗って、私この人の死については関係ありませんよっていう意思を表明した儀式であります。それが手を洗うということなんですね。ですからピラトはユダヤ人のこういった習慣をやはり知っていたようですね。長い間、10年近くこのピラトは総督であったために、ユダヤ人たちのそういう習慣を知って、その儀式をまねたんでしょうね。でピラトはこの儀式でやはり何かというと、ピラト自身もイエス様は義人だ、この人が死刑になったとしても私には関係ありませんよ、このイエス様の死と私とは関係ないんだということを表明したわけですよね。まさにピラトはイエス・キリストは死に当たるような罪人ではないということを明らかにした、表明した出来事そのものであります。このことから、この後にペテロはですね、この神殿参拝者たちに向かって言います。あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが許すことに決めていたのに、その彼の面前で拒んだというふうに言っています。ピラトはメッセージをエルサレムの人たちに向かって言いましたね。ピラトがこの無罪だと言ったのに、あなた方はそのピラトの言ったことを聞かないで殺したというふうに、ペテロはメッセージしています。こうしてマタイはユダヤ教の裁判でも、そして異邦人によるローマの裁判においても、 イエス様が無実だということを明らかにしていきます。つまりイエスは無実であるということをあらゆる角度からいろんな立場の人から見てもこれは無罪だと言わざるを得ないということを明らかにしたんですね。私たちは時々ありますよね。教会ではそれはまかり通っても世の中では全然通用しないっていうことがあります。世の中で通用しても教会ではそのことはノーという、そういう部分が価値観の違いっていうのがあります。そこでイエス様についてはユダヤ教徒においてもサンヘドリンの議会においてももうイエス様を罪と定めるのは無理だ、こじつけたんですからね。またピラトの裁判においても罪人だというふうには言えない。宗教的に面においてもこの世の人たちから見てもイエス・キリストには罪がないということを明らかにしたんですね。それをマタイは言おうとしたようであります。あらゆる角度から立場の人から見て結論できることはイエスは死にあたる罪は犯していないという結論です。このことをマタイははっきりと表明したわけです。またイエスの十字架刑についてピラトがの罪ということについても理解しなければなりません。手を洗いました、私関係ありません、だからピラトに責任がないかということであります。じゃあピラトは責任がないと言い切れないというのがマタイの主張です。なぜならピラトは当時最高の権威がある裁判官としてそこに立っていたということであります。許す権威があるということです。ピラト自身もイエス様にそう言っています。あなたは私があなたを許す権威もあるということは知らないのかって言ってるくらいですから、ピラト自身もそのことを自覚していました。ですからイエスを十字架につける権威もあるし許す権威もあると自分ははっきりと自覚していたんです。ですからピラトが許そうと思えば許せたんです。ですからどんな理由があろうとマタイが描くピラトはおおよそ全く私には罪がないとは言えない。それは私たちクリスチャンも言えるんじゃないでしょうか。イエス・キリストを自分の救い主と信じていますとはっきりと告白しないでごまかすということはまあ仕方がないよ日本ではということが通用するかどうかです。私たちはこのピラトを見ていますと彼はいつもおろおろしています。人の顔色ばっかり見ているんです。最高の権威を持っているというふうに言っておきながら自負していながら彼はあっち行ったりこっち行ったり心を揺れ動かしております。心が定まりません。ですから彼はイエス様にこの弁解をしなさいと勧めてみたり、この特別恩赦を与えるためにバラバと抱き合わせてイエスを助けようとしてみたり、それに失敗しますとこの22節です。面白いことをこうピラトは提案しています。ピラトは彼らに言った、ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようかというふうにみんなの意見を聞く。聞かなかったっていいんです。ピラト本来助けたいと思えば助けれたんです。だけれども思い通りにいかなくて結局みんなはどうしたいのっていうふうに群衆の指示を仰いだりします。その結果ピラトはどうしたんですか。イエスの十字架刑っていうのは不当だと思いつつも人々の勢いに押されてついに処刑することを許してしまうんです。彼は終始実はユダヤ教団に振り回されてしまいます。ピラトの 優柔不断な態度はその意味で確かに責められなければならないのであります。あらゆる意味で自分の責任で立たなければならない時があります。ピラトはまさに今その時だったんですよ。でも彼はなぜ立てなかったんでしょうか。つまりピラトは確実な立つべきところ、よりどころ、罪人と罪人ではない、死刑に当たるか当たらないかという善悪の基準です。これを見失っているんです。なぜ見失っているか。人を見てるからなんですよね。神を見ていないんです。私たちもその点は非常に教えられると思います。神を見ないで人を見ていますと、神様を信じているということがどういうことなのか意味のないもののようになってしまいます。あっちこっち左右されてしまう。ですから神を知らないということ、神を信じていないということはなんと不安定なことなんでしょうか。ある人たちは言います。神様を信じるなんて弱い人の姿だというふうに、神様を信じる人を侮るかもしれません。じゃあ神様を信じていない人はどうなのか。人の意見に右往左往してしまう。そして大切に立たなければならないとき、自分で決断して責任を取らなければならないときに責任を取った決断ができなくなってきてしまう。でも私たち神様を信じているというのは、はっきりと立つべきところに立つ、責任を取らなければならないときには責任を取ることができる。なぜならば神様の基準を持っていくからです。神様が良いということを私たちも良いとし、間違っているというふうに神様が言うこと、聖書に罪であるということは罪だと立つことができるからです。それがまた神様を信じているっていうことなんだよね。そのため基準をしっかりと持っていない、神様を信じていないピラトはとうとう無罪と信じている、確信しているイエスに対して最後には十字架刑を宣告することになってしまいます。マタイはその動機をですね、24節で言います。ピラトは手のつけようがなく、かえって暴動になりそうなのを見てとこう説明しています。彼はやはり人を見ているんです。でその場では最高の権威を持っている地位に、立場にいるにもかかわらず自分の信念を通せませんでした。このことから教えられることは、世の自称強いと憂慮する、まあ豪語する人ですか、人々はやはり本当に強いのではないということを知らなければなりませんね。人の強さっていうのは社会的地位や権力ではないことをピラトによって教えられます。本当に強いっていうのは人が何であろうと立つべきところをちゃんと持っている、善悪の基準を持っているということ、これが本当に人を強くすることではないかなというふうに思います。でマルコは非常に意地悪く言います。何かと、マルコの15章を見ますとですね、マルコの福音書の15章の15節ではこういうんです。非常にこう、ピラトがイエス様を十字架につけてしまった理由です。それでこう言ってます。ピラトは群衆を満足させようと思ってとこう言います。人気を取りたかったんですね。で平方の言っても結構ですが、ヨハネはもっと切羽詰まった報告を言っています。ヨハネの19章で12節でこう言ってます。しかしユダヤ人たちが叫んで言った。もしこの人を許したなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王とする者は全てカイザルに背く者ですと言っています。そしてピラトはこれらの言葉を聞いて、ついにイエス様について死刑を宣告したんです。つまり自分がもしかしたら反逆者として訴えられるかもしれないという怖さでした。そ でピラトはイエスを十字架につけると言ったわけです。保身のためです。みんなそうですね。自分の立場が、自分の命が、自分の身が大切なんですよね。でも本当は自分の命をかけても守らなければならないものがあるはずであります。真理というのは自分の命をかけて守るべき価値のあるものだと私たちは知っているはずであります。ピラトはそれができなかったのであります。で、ピラトはこの非常に面白いところですが、ちょっと時間がないので飛びますけれども、ピラトがこのバラバをこの特別な恩赦として立てたということについて少し考えてみたいと思うんです。本当はそれが中心なので。で、ピラトがバラバかイエスかどちらを許すのかと言ってこのイエスを助け出そうとしています。あと、このバラバってどんな人物だったのかということであります。バラバはこの16節を見ますとこう言っています。27章の16節、マタイのね、その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられたと言っています。非常にバラバという囚人は極悪非道でとても有名だった人です。ですから誰でもが認める悪人だったということのようであります。ついてルカはさらに言います。このバラバについて、都で起こった暴動と殺人の過程で獄に投ぜられていたものというふうに言っています。むしろこのバラバの方がはっきりとした実は反乱者、殺人鬼だったようです。そしてマルコもそのことを言っています。15章で言います。暴動を起こし人殺しをしてつながれていた暴徒というふうに言っています。あとマタイもルカもそしてマルコもバラバという犯罪者は明らかに裁かれて当然のものだと誰でもが認めている、そういう罪人だということをはっきりとさせています。そのバラバをわざわざイエス様の対抗馬としてこの提出したわけです。ある意味でバラバよりもイエス様をみんなが選ぶ、イエスを助けてくれときっと選ぶだろうときっとピラトは思ったんだろうと思います。これほどはっきりとしたこの対抗馬はないわけです。バラバとイエスどちらを助けるかといったら誰でもが当然イエスを助けるというふうに言うはずだとピラトは考えたんでしょうね。ですからバラバの方がユダヤの律法から見てもまたローマの法律から見ても全ての人が一致して極悪人だと認める暴漢者だった、それは明らかです。こういうバラバをそれなのに選んだんです。イエスではなくてこのバラバを選んだ。このことで何か言いますか。ユダヤ人たちの罪というのは弁解の余地がないほどに明らかだということです。つまり一つはピラトが言ってますように妬みの怖さであります。妬みというのはイエスを十字架に追いやっただけではなくて明らかに犯罪であり罪であるというその罪さえも罪でなくしてしまうほどに怖い大きな 罪を生む、その原因になるというふうに言うことができますね。妬みというのは私たちはあまり大きな罪に至るとは思わないですが、聖書を見ますと妬みがイエスを十字架につけ、バラバという犯罪者を助けるまでに至った。真実を見えなくしてしまうのが妬みです。これは非常に大きな教訓を私たちに、教えるものです。そしてイエス様を十字架につけようというふうに言います。私たちはイエス様が十字架につけられるということはあまり違和感ないと思うんです。違和感ないというのはどういうことかと言いますと、よく十字架につけられるということは、今日のクリスチャンたちはイエスが十字架についたということを前提にして聞いてますよね。そしてまたイエス様ご自身も以前から十字架につけられるというふうに予告しておられましたので、死刑に判決だから、受けたんだから十字架だなというふうに、考えます。しかしイエスを殺そうとする人たちが十字架につけろと叫ぶのは当然のことではないということを知らなければなりません。なぜかというと、元来イスラエルには十字架刑というものはないんですよね。神を冒涜した人に対する冒涜罪、神を馬鹿にした、その神を軽んじた罪に対する刑は何かというと、石打ちの刑なんですよね。ですからイエス様がもしパリサイ人たちが言うように、大祭司たちが言うように、神を冒涜したんです、だから殺されるべきなんですというふうに訴えたとするならば、彼はイエス様は十字架刑ではなくて石打ちの刑のはずです。しかしこのイエス様に対しては十字架につけろって叫んだんです。これは異常なことです。ユダヤの律法を守っている人たちがイエスを十字架につけろというのはおかしなことであります。そしてさらにローマの刑法においても十字架刑っていうのは普通あまりしない刑法なんだそうです。私たちはクリスチャンがね、殉教していく、そのクリスチャンの殉教の姿を見るとみんな十字架で火炙りになるというふうに見ますけれども、しかし当時のローマの刑法においても十字架刑っていうのは普通の刑法じゃ死刑法ではなかったようであります。十字架にですからつけようという叫びは、これは決して単なるローマ式の死刑にせよという意味の実は叫びではなかったんです。じゃあ十字架刑って何なのかっていうと、この十字架刑っていうのは当時です、ローマの法律でも本当の極悪人に対してなされる最も苦しい刑罰が実は十字架刑だったそうです。ですからイエスを訴えるユダヤ人たちが十字架につけるということ自体が異例ですし、また十字架っていうその死刑をこの大胆にも言ったこの刑というのはまさに極悪人に対してなされる刑。じゃあこの極悪人が受けるべき刑の十字架刑ってのは、実はなぜ十字架って言ったのかっていうと、バラバがもともとつくはずの刑だったんですよ。だってバラバは評判の悪人だったでしょ、犯罪者で殺人だったんです。だからバラバが十字架刑の本来はつくべき、極悪人としての刑につくべきものが実はバラバだったわけです。そのバラバが受ける刑をイエスにつけると言ったんです。ですからイエス様が十字架についたというのは、ただ単に妬みから 死刑になった、当時のローマの方法で死刑になった、殺されたというだけではなくて、極悪人としてイエスは死刑にさせられた、苦しんだということであります。まさに極悪人としての評判の囚人の代わり、バラバの代わりに十字架につけられた。これが実はマタイの言いたかったもう一つなんです。だからイエス様が十字架についたって、ただ単についたんじゃなくて、本当に極悪人の身代わりなんです。ということは、マタイはバラバもそうですし、身代わりの死って言った時に、多くの人のためにと、こう今朝も主の晩餐の中で言いましたが、私たちはマタイから言わせると、私たちこそが十字架につけられるという刑罰に値する極悪人なんだっていうことなんです。神様の前に見たらば、私たちはただ単に死ぬというだけでは済まされない、神様の前における最も大きな、とても重大な罪人という判決を受けているものなんだということを主張しているんですね。それの身代わりがイエス・キリストの死なんだ。私たちが本来十字架について、あの苦しみを負わなければならない、その苦しみをイエスが受けた。私たちはそんなに悪くないとよく言います。身代わりを立てるほど悪くはない、まあそう、よくはないけれども、そんなに悪くはない。時々聞きますよね、皆さん天国行く自信ありますか、確信持ってますか、天国行けますか。いやー、よくわかんない。でも地獄に行くほど悪い人間じゃないと思う。なぜならば、私よりももっと悪い奴がいるから。だからああいう人こそ実は地獄に行く。まあ天国でもいいところには行けないかもしれないけど、天国の隅っこには入れるんじゃないか、なんて日本人はよく言いますよね。でもそうでしょうか。天国の隅っこだとか真ん中だとかね、天国と地獄の中間なんてあるんでしょうか。聖書はそう言ってません。私たちは神様の目から見たらば、バラバと同じ十字架刑という最高の極悪人としての刑罰を受けるに値するものという見方、評価なんです。しかもその最高のその極悪人のために身代わりとなって死なれたのがイエス様の十字架の死だということなんです。とするならば、救われない人っていますか。イエス・キリストの身代わりの死を通して救われない人っていうのは誰もいないっていうことなんです。私たちはあんな人が救われるはずがないと、人の行動を見たり、または人の言葉を聞いたり、評判を聞いて、あの人が救われるはずがないと考えているとしたならば、キリストの十字架を私たちは軽んじていることになります。どんなにひどい人でも、イエス・キリストの十字架を自分のためと信じたならば、その人の身代わりとなって死なれた、キリストの贖いは有効です。誰もイエス・キリストの贖いから信じた者にとって漏れることはありません。こうして命の君を十字架につけた責任は、ピラトと、いやそれ以上にイエスを最後まで拒んだ、このユダヤの指導者たち、つまり自称神に仕えていると言っている者たちであります。その者はバラバかキリストかという この二者選択においてバラバの方を叫んだのです。そしてマタイが伝えたかったことは、これは多くの人のために流される血です、また裂かれる肉ですと言っています。このつながりから考えてみて、マタイが言わんとしていることは、まさにイエス・キリストを十字架につけろと叫んだのは当時のユダヤ人たち、指導者たちだけではなくて、私たちも同じように神様の前に罪人なんだよってことを言っているんです。だからイエス・キリストのあの流される血の契約、救いの約束を必要とするんですということをマタイは伝えているわけであります。私たちは本当にややもするとそんなに悪くないと、あのイエスを十字架につけろと叫んだユダヤ人ほどではないと、もし言い訳しているとするならば、そうではない、私たちはピラト以上にあのユダヤ人たちのように罪深いものであると聖書は私たちを断罪しているんです。だから救われるためには身代わりのイエス・キリストの血の贖いを受ける以外にはないんだ、そのことを心に留めなさいとピラトのこの裁判の例から私たちに伝えるのであります。私たちの罪というのはあのバラバに匹敵する罪なんだ。ですからそのバラバを許す、バラバの身代わりとなるイエス・キリスト以外に私たちの救いはないというふうにマタイは伝えています。それはまさに私たちに対する大きなメッセージではないでしょうか。ですから私たちはあのイエス様が会員の現場で捕まった女の人に向かって皆が石を投げつけようとした時にイエス様が言われた言葉をこう思いますね。何かというと、あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけなさい、投げなさいと言われましたね。つまり私はそれほどそんなに悪くはないと言うならば、イエス様のその言葉を思い返すべきであります。私たちはバラバほど悪くはないと言い張るとするならば、罪の恐ろしさを知っていない、キリストの十字架の意味を十分に分かっていない、信じていないものになるということを覚えなければなりません。私たちはまさにイエスを十字架につけた罪人である、その罪人である私はキリストの贖いなくして、バラバの川に死なれたキリストの贖いなくして救いはないと自覚すべきであります。確信すべきところであります。信じた者に豊かな救いの約束があることも私たちの教えられている大きな祝福のメッセージであります。一言お祈り。